本日の聖書箇所は出エジプト記35章20節から29節です。それでは司会者が拝読させていただきます。イスラエルの全回収はモーセの前から立ち去った。心を動かされた者、霊に促しを受けた者は皆会見の天幕の仕事のため、そのあらゆる奉仕のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。進んで捧げる心のある者は皆、男も女も飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げる者は皆そのようにした。また青、紫、黄色のよりと天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者は皆それを持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は皆奉仕のあらゆる仕事のためにそれを持ってきた。また心に知恵ある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青、紫、黄色のよりと、それに天布を持ってきた。心を動かされ、知恵を用いたいと思った女たちは皆、ヤギの毛を紡いだ。部族の長たちは、エポデと胸当てにはめ込む縞目のや宝石を持ってきた。また、灯火、注ぎの油のため、また香りの高い香のために香料と油を持ってきた。イスラエルの子らは男も女も皆主がモーセを通して行うように命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであり、それを進んで捧げるものとして主に持ってきた。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画44幕屋建設と題して松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日も、ライブ配信を通してこの礼拝に参加してくださっている皆さんこんにちは。8月に入りました。日本ではオリンピック真っ盛りですね。私たち、同じ国民である日本人が次々とメダルを獲得している、その勇敢な姿を見て大変励まされる気がいたします。と同時にそんな中、日本で感染者が増えているということも心配の材料ですね。ここシンガポールにおいても以前よりも感染が増え、8月18日まで厳しい規制が続いておりますので、あと3回マスクをしてメッセージをしなければなりません。そして日本は猛暑が続いている。特に北海道ですね、旭川近辺はですね、35度以上の猛暑が1週間以上続いているという考えられない状況ですが、エアコンがなくてどうやって生活しているのかなと思いますけれども、今日もあるところは38度と書かれておりました。シンガポールは今日はですね、少し心地よい風が吹いておりますので、こんな中で礼拝を捧げられることを大変ありがたく思っております。さあ、出エジプト記を順番に学んできました。20章で10戒が与えられましたね。その後その他のモーセの律法が与えられた上で、出エジプト記24章、ここでイスラエルの民と神は契約を結んだ。これをシナイ契約と言います。それを確認した上でモーセはシナイ山頂に行きます。何日間不在になるとは言わなかったんですが、40日間不在でありました。そしたら帰ってきてみると、とんでもないことが起こっていた。その麓の方で、我々を導いてくれる神を作ってくれと言われたアロンが、鋳型を通してですね、金の子牛を作って、 その周りで彼らは礼拝し、そして戯れていたということが起きていたわけですね。モーセは山から降りてきまして、その様子を見て激怒して、せっかく神様が与えてくださった2枚の石板をそこで砕いてしまった。それは何を意味するか、シナイ契約、せっかく締結されたけども、これで破棄ということであります。しかしモーセはその後、捨て身の祈りをしたのでしたね。この民を憐れんでください。そうしてくださるならば、私の名前が命の書から消されても構いませんという祈りをした。神様はその祈りに応えてくださった。つまり、破棄されたこのシナイ契約を再締結しようと言ってくださったのであります。それがこの言葉に表れていますね。34章1節。主はモーセに言われた、前のものと同じような2枚の石の板を切り取れ。今回は自分で切って持ってきなさいと。私はその石の板の上にあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を書き記す。もう一回あの砕いた言葉を書き記すと約束してくださったわけです。モーセは行きました。そしてそこでもう一度神様と時間を過ごしたんですね。どれぐらい過ごしたか。またしても40日40夜でありました。34章28節。モーセはそこに40日40夜、主と共にいた。そしてまたしても彼はパンも食べず、水も飲まなかった。すごいですね。前回も40日断食してましたけども、今回もです。そして石の板に契約の言葉、十の言葉を書き記した。さあ、この訳を見ますと、最後のセンテンスの主語が書かれていません。つまり誰が十の言葉を書き記したのかがはっきりわからない訳し方ですね。モーセとも取れるし、神様とも取れる。これは言語を見ますと神様です。ですから神様がもう一度書き記してくださったということですね。さあ今回も40日40夜モーセはシナイ山頂にいたんですよ。モーセいただいた2枚の石板持って降りるときにちょっと心配したかな。またあんなことやってたらどうしようみたいなね、そんな不安があったかどうか知りませんけれども、今回はちゃんとイスラエルの民は待っておりましたということでしたね。で、先週はこのイスラエルの民の姿とイエス様の弟子たち、特にその弟子の中でもペテロと対比したんですね。神様はモーセのあの取りなしの祈りに応えてイスラエルの民にやり直しのチャンスを与えてくださったとするならば、ペテロのためにイエス様が取りなしの祈りをしてくださった、その取りなしの祈りに父なる神様が応えてくださらないはずがないということで、ペテロにもやり直しのチャンスが与えられた。そして彼はそのおかげで初代教会のリーダーとなっていったということを私たちは知っております。ペテロにもやり直しのチャンスが与えられた。じゃあイスラエルの民はそのチャンスをどのように用いていったのかというのが今日の内容なんですね。神様は山から降りてきたモーセを通してイスラエルの民に何を命じたのか。幕屋建設を命じました。で、先週私が聖書通読をする方の箱根の関所は出エジプト記の25、26、27、28、29、30、31節の7章ですねということを申し上げた。あそこに非常に細かな幕屋の設計図を神様が語り、それをモーセが書き記している内容があって、せっかくこの7章大変な思いして私たち読んだのに、シナイ契約破棄されたからなんだ読んだこと全部無駄になったのって思ったけれども、実はそれは無駄にならなかった。あの命令は再度生きてたわけですね。もう一度神様はイスラエルの民に向かって幕屋を建設せよとおっしゃった。幕屋を建設せよとおっしゃるということはどういう意味なのですか。 先週25章8節を開きましたけども、幕屋を作るならば、神様なんておっしゃった？私は彼らのただ中に住むっておっしゃったんだ。だからイスラエルの民とすれば、幕屋を作りなさいって言われるってことは、めんどくさいっていうことではなくて、うわー、神様我々を見捨てないで、こんな罪深い私たちのただ中に住んでくださるとおっしゃるんだというメッセージを彼らは受け取ったわけです。彼らは命令された通りに幕屋を建設しましたでしょうか？そして今回は、私はこの幕屋の細かな規定について時間がないので語っておりませんが、幕屋とは何なのかご存じない方のために、写真をお見せしたいと思うんですけれども、私が20年前ですね、初めてイスラエルに行った時に、視界のほとりにですね、幕屋のレプリカがありました。聖書に書かれている通りの寸法で作られている幕屋。もちろんそこには本物の金は使われておりませんけれども、そこに行くと、おお、なるほど、幕屋とはこういうものかと。あの出エジプト記に設計図が書かれているけども、その通りに作るとこうなるんだなっていうのがわかるわけですね。この外側の幕で覆われているところを幕屋というんですが、この外側の幕から入れるのはイスラエルの民だけです。そしてもうちょっと中の方に入って右側に行きますと、動物を屠殺する場所があります。屠殺された動物を焼くのがこの祭壇です。上から見るとまさに巨大なバーベキューコンロという感じですね。ここで生贄の動物を捧げるわけですが、そこと向こうの聖所のちょうど間に置かれているのが旋盤と言いまして、これは大祭司、祭司の手足を洗う、清めるための水が入ってるんですが、そこからさらに行きますとこのような建物があります。この建物の手前3分の2長方形が聖所っていうんです。奥の3分の1、これは立方体ですね。縦横高さが全く同じ。あれを至聖所って言うんです。そして聖所の中に入りますと、左側に7種の燭台、7つの枝でできた燭台、メノラーっていうのがありますが、これがあります。この燭台の光源だけが、この幕屋の中の光の源なんですね。幕屋は中真っ暗ですから、この光があるので中で祭司は奉仕ができる。そして入って右側を見ますと、パンの台、備えのパンの台というものが置かれております。そして立ってまっすぐ前を見ますと、香の壇、香を炊くための壇がここにあるんです。そしてその向こう側にまた幕があるでしょ。あの幕の向こう側が至聖所なんです。ここまでは祭司は入れるけども、至聖所に入れるのは大祭司、しかも1年に一度だけなんです。それを大食材の日って言うんです。来週はレビ記16章から大食材の日というテーマでメッセージをいたしますけれども、だから本来、まあここさえもね、まあ本当はあの枠の中に我々異邦人は入れませんから、そこに入って、なおかつ、今聖所にまで入っちゃって、これは本当は許されない行為ですけれども、今レプリカだから許される。ましてや至聖所の中に入ったら大変なことなんですが、でも興味ありますよね、何があるのかってね。で、至聖所の中には、ここでは入れないようになってるんで、裏側にいて、こう覗くとですね、中が見えるようになっていて、こういう契約の箱っていうのがあるんですね。この契約の箱の上に、二人の、ケルビムがですね、翼を広げているという、こういう契約の箱がある。これが幕屋なんです。ここが最も聖なるところ。そしてここから神の栄光、社会なグローリーが現れていたということなんですが、ここのレプリカはね、もう水に流されて今ないんです。それで10年前に行った時には、イスラエル南部の砂漠の中にもう一つ幕屋のレプリカがありました。そこに行きまして、そこの中に入りますと、今見せたものの他に、祭司、大祭司のね、衣装も飾られていて、ああ、こういう衣装だったんだなと、これも 聖書の記述通りですね。そしてあの聖女と死聖女を隔てる幕にはケルビムが織り込まれている。これ相当な技術をね要するんですが、こんなことを誰がやったんだろうか、後で見たいと思いますけども。そしてこの胸当てには12の宝石が散りばめられているというようなこともそこに行くとわかるわけですね。まあこのようなものを作りなさいと神様はおっしゃったんですが、さあ何もないところから始めます。最初は何から始まる？材料を集めなければなりませんね。材料どっから集めるんですか？それぞれの民が持っていたものから献品していただくんですね。それが35章の4節から9節まで。モーセはイスラエルの全回収に告げた。これは主が命じられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて進んで捧げる者の心のある人たちに主への奉納物を持ってこさせなさい。さあこれからこの幕屋を作るためには材料が必要だから、その材料のを誰が出すかといえばイスラエルの民しかいない。でこれから言うものをね集めなさいっていうわけです。なんで奴隷集団がこんなもの持ってんのと何回も言いましたね。エジプトからの選別であります。で前回はそのエジプトの選別の中でも金だけを使って金の子牛というものを作ったんだけども、今回はどういう材料が必要なのか今から僕読みますので、皆さんいくつその材料があるか、まあ数え方もちょっと難しいけども数えてみてください。すなわち金、銀、青銅、青、紫、黄色のよりと天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む縞目のや宝石。まあ、どこで切るかによるんですが、何個ありましたか？15個でございます。これがね、金の子牛との違いなんですよね。つまり金の子牛を作った時には金持ってこいって言ったの。いやうち金ないんですけど、そういうやつは役に立たんと言われたんだけども、今回は金はないけどもこれならあります、じゃあそれ持ってきてということで、何かを持っている人が何らかの形でこの幕屋建設に参加することができる、貢献することができる、これが偶像崇拝と誠の神への礼拝の違いだということですね。偶像崇拝はある一部の人しか貢献できない。しかし誠の神への礼拝は何らかの形で全員が貢献できる。ポイントは何か、進んで捧げる心なんです。持ってこないとお前たちの中には住んでやらんぞって言ったから持ってきたんじゃないの。強制されてやることに意味はないんだと、これ今日貫くテーマですのでね、ぜひ覚えていただき、また私たちのクリスチャン生活にも応用していただきたいと思うんですけれども、礼拝来ないと牧師がうるさいから仕方なく行くわとか、献金しないと何か言われるからするわとか、そういう奉仕というものは絶対に長続きしないし、そもそも神様が喜んでくださらない。やってる方も楽しくないし、神様としても嬉しくない。そういうものを神様は求めているのではない。神様が求めているのは進んで捧げる心、別の言葉を使うと自発性であります。今日皆さんは自発的に礼拝に来られたのですか？そうであるならば神様喜んでらっしゃいますね。その概念はキリストの律法の中にも現れてきます。今の時代献金に関していくら以上とか何分の1以上っていう決まりはありません。キリストの律法の中にじゃあどれぐらい献金したらいいんですかと問われた時に唯一答えられる言葉はこれしかない。第2コリント9章7節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、あなたが心で決めた通りにしなさい。なんで？ 神は喜んで与える人を愛してくださるから。まあ喜んで捧げる人と言ってもいいね。いやいや捧げてるんだったら神様は愛してくださらないけれども、こんな私を神様は救ってくださった。こんな私を神様はこの教会を立て上げるために用いようとしてくださっている。感謝しますと言って喜んで捧げるならば、神様はそのような人たちを愛してくださると、ここで約束されているわけですね。さあ、一つ目は、幕屋を作るための材料を集めたこと。材料だけじゃダメだね。二つ目何ですか？35章10節。あなた方のうち、心に知恵ある者は皆来て。まあ、品物をね、持ってくることは知恵がなくてもできるんだけど、ここは知恵がないとできない。主が命じられたものをすべて作らなければならない。材料があったら、そこから編んだり縫ったり、叩いたりして、次なるものを作り上げる。それを作り上げるためには、知恵が必要なんだね。つまりさっきは持っているものを差し出すという形で幕屋建設に貢献した人たちが現れていたけども、今回は私の技術、私の才能という形で作業をしますという形で奉仕する人たちの姿がここに現れているわけです。このことをモーセが命じました。聞いた民はどうしたと思います？また捧げろって、いやそんなのめんどくさいよなと言ったか、その正反対でありました。あの金の子牛を作った時のイスラエルの民と本当に同じ人この人って思うようなことが次から描かれている。それが今日の聖書箇所だね。35章21節、心動かされた者、霊に促しを受けた者は皆、会見の天幕の仕事のため、そのあらゆる奉仕のため、また聖なる装束のために、主への奉納物を持ってきた。持ってきた人はどういう人たちですか？心を動かされたものですよ。霊に促しを受けたものですよ。皆さんそういう経験ありますか？誰かに何か言われたわけではない。先ほども一人の人がね、私に言ってきました。私もっと奉仕したいんです。何かさせてください。うわ、心を動かされたんだなと思いましたね。霊に促しを受けたんだなと思いましたね。そういうことってありますね。こんな私ですけど何かできることあったら私も教会のお役に立ちたいですっていうような心っていうのはこういう形で与えられるわけですね。さらに22節、進んで捧げる心のある者は皆、今日貫いてんね、この自発性というテーマがね。男も女も飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物を主に捧げる者は皆そのようにしたということで、進んで持ってきたのであります。そしてさっきも言いました、献品という形だけでなくて作業という形、それは25節、また心に知恵ある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青、紫、黄色のより糸、それに雨布を持ってきた。全部が全部、その幕屋を建設する場所で作業したというよりは、家で作って、できたものを持ってくる、という形で捧げた人たちであります。わあ、素晴らしい。民は、本当に自発的に動いているな、という様子が、ここに見えます。しかし、これだけの気持ちがあっても、やはり全体を統括して指揮する人物が必要ですね。その人物は誰か？31節。モーセはイスラエルの子らに言った。見よ、主はユダ部族のフルの子、ウリの子、ベツアルエルを名指して召し。ベツアルエルさん、誰かやってくれませんか？はい、僕やりますって手を挙げたんじゃない。これはね、主が召したんだよ。これは志願者ではなくて主に召されるという形でないとできないね。こういう芸術的な才能っていうのは僕やってみますっていう形でできるもんじゃない。私も時々賛美リーダーやってる人たちを見て、うわー美しく歌うな、僕も一度あそこに立って歌ってみたいなと思うけども、頑張ったからってできるもんじゃない。やっぱりああいう才能ってのはですね、神様から与えられたものですからね。これはもうどうしようもないことです。 このベツアルエルっていう人は神様から召されたんです。神様は召して何したの？彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。神の霊、精霊、それはいろんな働きをされるけども、今回は芸術的な才能という形で神の霊は彼を満たしたわけですね。ベツアルエルさん、フルの孫だね。フル覚えてます？アマレクとの戦いの中でモーセの片手をずっと支えてた人の孫、これがベツアルエル。彼にはそういう才能が与えられた。そして自分がその才能を持ってるだけじゃない、また彼の心に人を教える力をお与えになったわけです。だから作業してくれる人はたくさんいるんだけども、全体を統括して、じゃあこうしてくださいね、はい、この人をこうやってください、はい、こちらこうですよっていうふうに指導する人がいた。それがベツアルエルだった。でも一人じゃ大変だ。だから神様は彼とダン部族のアヒサバクの子オホリアブにそのようにされた。二人をですね、神様は召してくださった。面白いですね。ベツアルエルはね、ユダでしょ。オホリアブはね、ダンでしょ。ユダ部族ってのはね、最大の部族ですよ。ダンってのは最小の部族ですよ。だから、ああ、ダン部族だから私どうせ使ってもらえないわ、とかっていうような人はいない。出自に関係なく、神様は召してくださるんだということであります。ということで、彼らのリーダーシップのもと、はい、幕屋建設というか、その前段階が、トンチンカンチン始まりました。素晴らしい。みんな生き生きとやってる。ところが間もなく、問題が発生した。また問題かい。イスラエルの民、ちょっと頑張ったらすぐ問題だと思うかもしれないけども、今回は、嬉しい悲鳴ってやつですよ。途中でね、この作業してる人たちが、モーセさん困ったことがありましたって来たの。え、なんだ、また反逆してるのか。いや、そうじゃないんです。なんだと思います皆さん。36章5節、モーセに告げていった、民は何度も持ってきます、主がせよと命じられた仕事のためにはあり余るほどのことです。もう次から次と持ってきましてね、もうこれ使い切れません、もう持ってこなくても結構でございます。まあ、いかにイスラエルの民が喜びを持って捧げたかということがわかる。それでモーセは命じて宿営中に告げ知らせた。男も女も聖女の奉納物のためにこれ以上の仕事を行わないように。こうして民は持ってくるのをやめた。手持ちの材料は全ての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。腰抜かしますねこれね。42年間教会生活してるけどね、教会の中で一度たりとも皆さん、もう今年度予算を十分上回るほどの献金が与えられました。本当によく献金してくださって感謝いたします。もうこれ以上必要ありませんから、この後年度末まで献金しなくて結構です。こういうアナウンス聞いたことのある人いますか？今まで教会生活やってて一度もないね。このまま行くと年度末にこれぐらいの不足が発生しそうです。皆さん、もうちょっと頑張って献金してくださいっていうアナウンスは何回か聞いたことあるんだけども、こんなの聞いたことはない。え、あの同じイスラエルの民、すごい変わったなぁと思います。なんでこんなに変わったんだろう。あのイスラエルの民、もう煮ても焼いてもダメな民かと思ったらそうじゃないんだと。どうして？神の愛に感動したんですよ。自分たちがモーセが40日いなかっただけで、金の子牛作って、それにひれ伏して生贄捧げて、戯れて乱れて、そんなどうしようもない私たちを、神様は許してくださった。なんとありがたいことか。しかも私たちのただ中に神様が住んでくださるという、なんともったいない話か。そんな素晴らしい神様のためにこんな罪深い私が何かできるというのならば、何かさせていただきたいという気持ちが彼らを動かしたのであります。これはね、旧約時代であれ新約時代であれ、いつの時代にも共通して言えることだけども、許されたという確信です。 この許されたという確信が私たちを動かすんです。先週出てきたペテロはどうでしたか？彼はあんなやつ知らねえって3回も言ったにもかかわらず、あなたは私を愛しますかって3回言われて、私の羊を飼いなさい、あ、こんな私を使おうとしてくださってんだイエス様と、もうお前使えねえわって言うんじゃなくて、なお私を使おうとしてくださっているという許された確信に立った時に、彼は初代教会のリーダーとなったんだと。教会っていうのは常にそういう人たちによって動かされ、立て上げられ、前進してきた。ここまでやんないとなんか言われるかなとか、ここまでやんないと神様から罰が下るの嫌だからやっとこうかなっていうような人たちによってではなくて、こんな罪深い私をただイエス・キリストの福音を信じただけで救ってくださった、許してくださったと。そのことの感動がですね、2000年間教会を前進させてきたんだなと思います。この後読み進めますと、再び幕屋に関する詳細な記事が繰り返されます。うわ、箱根の関所7章ようやく読んだらまた同じようなこと出てくるよって、またリピートすんのっていうふうに思う箇所なんです。実は前回の7章は神様の命令ですね。モーセに語った命令で、今回またそれが繰り返されるのは、イスラエルの民は神がお命じになった通りに作りましたよっていう記録がこの後書かれている。だから同じことが繰り返されてるんだけども、意味としては神はこれを作りなさいと命令したことと、その通りに彼らは作りましたよっていう記述と両方が書かれているわけですね。そしてその通りに作ったんです。だから今36章ですけども、39章まで飛びます。よろしいでしょうか。ひとっ飛び、シートベルトつけてますか皆さん。あの腰の、低いところにしっかりと装着していただきたいと思います。39章まで飛びました。32節、こうして会見の天幕である幕屋のすべての奉仕が終わった。これどれぐらいで作ったんでしょうね、あれだけのものを。後でわかりますよ。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに行い、これすごいね、すべて主がモーセに命じられた通りに行い、そのようにしたということです。でも神様から直接聞いたのはモーセですから、本当に主がモーセに命じられた通りに行ったかどうかっていうことを確認できるのは誰だけ？神様だけで、あ、モーセだけだよね。だからね、モーセがね、一点一点見て回る。この後そのことが書かれてます。一点一点見て回ります。見て回った結果どうだった？43節、モーセが全ての仕事を見ると、彼らは見よ、主が命じられた通りに行っていた。すごい。そこでモーセは彼らを祝福した。ねえ、神様あの民族滅ぼして、モーセから新しい民族作ろうかなんていうね、モーセにテストしたけど、滅ぼさなくてよかった、やればできるじゃないかということですね。なんでできたの？もう一回言います。大切なことは許された喜びです。皆さん、許された喜びありますか？それがクリスチャン生活の原動力ですよ。ここまで頑張ったら許してもらえるかなじゃないんですよ。信じただけで許されたんですよ。だから嬉しくて、私たちは思わず奉仕をしてしまうというのが正しい原動力であります。許された喜び、そしてもう一つは、この幕屋を作った時に神様がここにお住まいになってくださるんだということ、その喜びのゆえに彼らは作った。完成したのはいつでしょうか？40章いきます。1節2節、主はモーセに告げられた。第1の月の第1日に、あなたは会見の天幕である幕屋を設営しなければならない。これ第何年の？思い出してください。第1年の第1の月、これ2、3の月って言うんだけども、第1の月の何日が 杉越の祭りでしたか。15日でした。そして第3の月に市内の荒野に到着したんでしたね。そして今翌年の1月1日だから、市内の荒野に到着したのが第3の月って書いてて、第3の月のどの辺だかちょっとわからないって話をしたんですが、まあどちらにしましても1月1日に完成するということは、市内山のふもとに到着してから9ヶ月半ぐらい後ってことです。そして市内山のふもとに到着し、まずモーセは山に行って10回とかモーセの律法をもらって1回降りてきて契約締結して、もう1回行って今度は40日40夜だから、最初がね何日いたって書いてないの。でも2回目は40日40夜そして帰ってきて金の格子事件があって、その裁きを行ってもう1回上がってって40日40夜だから、この2回の40日だけで80日でしょ。その間に遠かったとすれば90日でしょ。それから10回の時に何日いたか知らないけど、もう何日かあったでしょ。ってことはね、3ヶ月以上はそっちに使ってるっていうことは、残された期間は半年です。つまり民は半年ぐらいでこの幕屋を作ったということがわかります。しかも第1の月って、これ2、3の月ってのは2、3の月の15日が我々のグッドフライデーだって考えると3月ぐらいでしょう。だからね、秋から春にかけての半年ぐらい。そういえばエジプトでの10の災いも秋から春にかけての半年ぐらいに10の災いが下って、最後が杉越でしたよねっていう話をしたことを覚えておられますでしょうか。ということで、半年ぐらいであれだけのものをですね、彼らは作った。しかも神様が命令した通り、そして今もうすでに民は全部作ったってさっき書いてあったのに、なんでここで1月1日に幕屋を設営しなければならないと言っているのか。いいですか。備品はもう全部できたんです。あとは組み立てるだけなの。これね、プレハブみたいなもんなんです。だから備品ができてしまえば、もうあとは組み立てて備品を言われた通りの場所に運び入れたらできるので、設営っていうのは比較的簡単な作業なんです。ちなみに申し上げますと、今エルサレムに神殿ないでしょ。でも絶対神殿作るって頑張っているユダヤ人の熱心派の人たちがいて、その時が来たらすぐに神殿作れるようにということで、もう備品は全部出来上がってんですよ皆さん。そういう施設に一回私たちも行きましたけどね、すごいです。さっき見ていただいたようなね、金のメノラーからね、あのパンの台から講壇からね、何から何までもう作ってあって、いざ第三神殿建てられるとなったらすぐに設置できる準備は整っているというのを見てきましたけどもね。つまりその備品ができただけでない、神様がおっしゃった通りのところに配置されました。されました。そこまでいきますよ。40章の34節。その時、配置されたその時、雲が会見の天幕を、今まで雲どこにあったの？シナイ山の上にあったでしょ。そして、わあ、モーセがあの雲の中に入っていく。主の栄光だったね。その雲が、シナイ山、遥か彼方のシナイ山の頂上から、この今自分たちが作った幕屋にまで下ってきて、雲というのは主の栄光でしょう。だから、主の栄光が幕屋に満ちたんですよ。そしたら、モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。僕昔ここをね、最初読んだ頃はね、雲が満ちてたらなんで入れないのかな。イメージ的にはね、ステージの上にね、ドライアイスがブワーッとね、上がってる感じね。で、その中でロックコンサートが行われるわけ。別にドライアイスが待ってたってね、別に入っていけるじゃんとかって思ったんだよ。ドライアイスと違うんだよ。これは単なる雲じゃないんだ。主の栄光なんだ。主の栄光があるってことはどういうこと？主の御臨在なんだよね。 そこに圧倒的な主の御臨在があったときに、もうモーセはそこに入れないというほどの濃厚な主の御臨在がそこにあったということです。神様の命じた通りに作ったら主の栄光に満ち溢れた。これを考えるときに私はすぐに小学校時代のことを思い出します。小学校時代友達と、あの頃ね、トランジスタラジオ作るの流行ってたので、今度うちでトランジスタラジオ作ろうぜって、 OK っつってね、でそういうキットがあるわけですよ。で説明書通りにハンダゴテでこうやると最後鳴るわけ。そしてね、 4,5 人でやっててね、一人また一人とね、おー鳴った鳴ったとかね、わー受信できたぞとかね言うわけ。歓喜の声が上がるんだ。ところが僕は最後までならないんだ。僕のだけならないんだ最後まで。なんでならないんだよって、これ僕に責任があるんだよね。どっかに設計図通りにやってないところがあるの。まあこの辺適当でいいでしょうみたいな感じでやると最後はならないんです。あれがトラウマとなって僕は未だに機械音痴で、僕がやると絶対うまくいかないんだっていう思い込みがあってですね、未だにそれで他の方のお手伝いをいただいておるんですが、まあとにかくトランジスタラジオが設計図通りにやったら最後に音が鳴るのと同じように、神様がおっしゃった通りに作ったらそこに主の栄光が満ち溢れるという、そういうことであります。そしてこれでステージプト記終わりますよ。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に、ずっと幕が雲があったんだけども、あ、雲登った、よし、はい、片付けて片付けて、プレハブ解体、そして行くよ、出発、旅立った。雲が上がらないと登る日まで旅立たなかった。そして旅路にある間、イスラエルの前科は次はどっち行くのかな、どっち行くのかなの前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲じゃ見えないから雲の中に火があった。主の栄光ですよ。つまり常にイスラエルの民と主はご同行をくださったということです。なんという慰め、なんという励ましとなったことでしょうか。これがね、人間が作り出したものと神が命令したものとの違いです。人間が作り出したものってのは金の子牛でしょう。神が命令したものっていうのは幕屋でしょう。つまり人間が作り出した宗教によって私たちはどんなに頑張っても神様に近づくことができない。神様ってこういう方かな、何人いるかな、100人ぐらいいるかな、中にはいい神がいて悪い神がいて、それが喧嘩したらどっちが勝つのかなみたいなね、もうわけのわからないことを考えてですね、いろんな宗教ができるわけですよ。そしてこうやったらきっと神様喜んでくれるわなんて思ってやってんだけども、それは全然私たちを神に近づけることはしない。神様の方から私たちに啓示をしてくださって、私はこういうものだから私に近づくためにはこのようにしなさいとおっしゃってくださらなければ、私たちはどうやって聖なる神様に近づくことができるのかわからないのであります。そしてこの後しばらくの間、イスラエルの民は神に近づくためにこの幕屋を用いていく。でも今幕屋ないですね。じゃあ私たち神様に近づくためにどうすればいいんですか。私たちが神様に近づく方法って何ですか。それに対する答えはヨハネの14章6節。イエスは彼に言われた。トマスに言われたね。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。だからイエス様以外の方法で言ってもね、トランジスタラジオならないわけ。でもイエス様を通していくと、わあ、父なる神様のところに到達することができる。イエス様こそが神様が定めた方法なんです。こういうの日本人大嫌いだね。そんなキリストしかダメっていうのは心が狭い。いろんな道あっていいじゃない。富士山登るのにね、5通りぐらいの道があるんだから、頂上で会おうね、私この宗教で行くからあなたキリスト教で行きなさいみたいなね、そういうものではないのです。イエス様ははっきりおっしゃった。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことができない。 さらにパウロはこういうことを言いましたよ。ガラテヤ1章8節、しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。福音って何ですか？福音信じたら救われるんでしょ？何信じたら救われるの？三つ信じたら救われるんでしょ？キリストがあなたの罪のために死なれたって信じたら、キリストは確かに墓に葬られたって信じたら、そしてキリストは三日目に復活したって信じたら救われるってのが福音なんですよ。でもその福音から、いや復活はちょっと信じられないと思うので、そこは信じなくてもいいよって外したり、いやいやとりあえずこの三つは絶対信じてね、それプラス教会に一年間一回も休まないで通ったら救われますとかね、足したり引いたりしたらもはや福音とは呼ばれない。そういうものを福音として語ったものは呪われよ。強い言葉ですね。それぐらいにこの方法でなければならない。福音に人間が手を加えてはならない。ではイエス様とはどういうお方なのか、イエス様の弟子のヨハネがこのように言ってます。今日の章詩ですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神が受肉されて私たち人類歴史のただ中にご介入くださった、住まわれたと訳されているけども、これは幕屋を張ったっていう意味なんです。だからあの時イスラエルの民の中に幕屋が完成し、そこに主がお住みになってくださったように、今日私たちが幕屋を作らなくても、イエス・キリストという神ご自身が、神の栄光の現れが私たちのただ中に幕屋を張ってくださった。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。で、私たちはこのセンテンスね、私たちはこの方の栄光を見たって書いてあるから、おお、やっぱり見えたんだ、イエス様の栄光見えたんだ。だからよく聖画にあるように、イエス様が歩いてると五光が差してて、この辺に丸くね光があって、ああ、あれはイエス様だってわかると思ったら大間違いですよ。もしそうだったらみんな信じるでしょう。なんでこんなやつメシアじゃないって言ったの？五光は指してないの。じゃあ栄光どこ行ったの？イエス様は一生の間自分の肉体の中にその栄光を隠しておられたんです。だから普通の人から見たら、ただの少年、ただの青年、ただのおじさんにしか見えない。この方が神の子って信じるっていうことは、今日の私たちが信じるよりも当時は難しかったかもしれない。じゃあなんでヨハネはこの方の栄光を見たと言ったの？それは見たんですよ。どこで？ずっと隠しておられたその栄光を生涯の中でただ一度だけお見せになった瞬間があった。これが変貌の山なんです。だからあの変貌の山の記事ってのは重要で、マタイ17章とマルコ9章とルカ9章と3回も書かれているんです。マタイ17章1節、それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネ、だからヨハネ見たんだよね、だけを連れて高い山、ヘルモン山だと思いますけども、そこに登られ、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。これがさっきヨハネが言った、私たちはこの方の栄光を見たというその瞬間であります。イエス様はその栄光を隠しながら、しかし三人の弟子たちにだけただ一度だけお見せくださった。しかしイエス様は十字架にかかられ復活し、その後天に帰られた。じゃあ主の栄光はもう天に帰られてしまったではないか。しかしその後10日後にペンテコステの日にイエス様は聖霊を送られた。聖霊は神様ですね。で、今度その聖霊はどこに住んでんの？イエス様を信じている人の中に住んでんですよ。信じてます？イエス様信じている人の中に内住してるんです。ということは、あなたの中に聖霊が住んでいる。ということは、あなたは何ですか？それをパウロはこう言ってる。第一コリントの3章16、 あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。すごすぎません？イスラエルの民はね、この幕屋を作ったら神様が私たちのただ中に住んでくださるってことを楽しみにしていたんだけども、今日私たち幕屋がないんだけども、じゃあどこに神様の御臨在ってあるの？あなたですよ。あなたが神の宮なんだって。聖霊があなたの内側に住んでいるということは、私たちが神の宮なのです。その神の宮であるあなたの体を、あなたの人生を、あなたはどのようなことのために用いていますかということが問われているわけですね。さらに続きます。そんなに大切な神の宮なのだから、もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。恐ろしいね。この神の宮であるクリスチャンに対して破壊するものは、神がご自身の手を下される。さらに、神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。ですからね、ここで神の宮って呼ばれてるのは二つの意味があるね。一つはクリスチャン一人一人、個々人のクリスチャンが神の宮という意味と、最後にあなた方はその宮ですってパウロはコリントの教会の人たちに言ってるということは、聖霊が住んでいる一人一人のクリスチャンが集まっているこの教会も神の宮だとパウロは言っているということですよ。つまり神様はクリスチャンであるあなたを特別な目で見ているのと同じように、その聖霊の宮が集まっている共同体の神の宮、この教会というものをものすごく特別な目で見ておられる。だから使徒の9章でサウロが教会迫害したでしょ。でダマスコの教会も迫害しようと思って行った途中で光に打たれて倒れたね。その時イエス様が天からなんて言ったの？サウロ、サウロ、なぜ教会を迫害するのかって言ったんですか？違いますね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって言ったんだ。あなたが教会を迫害してるってことは私を迫害してるんだ。私の体を傷つけているんだ。なぜそんなことをするんだ。とイエス様はサウロに語りかけたわけであります。私たちは今、このシンガポールの地に日本語教会という神の宮を建てている。これはね、皆さんが思っている以上に神様からの目から見たらものすごく尊い働きなんですよ。だから今日私たちがイスラエルの民すごいなぁと、別人みたいだなって思ったけれども、こんな私を許してくださって、こんな私を愛してくださって、こんな私のただ中に住んでくださると約束してくださるなら、私も持てるものを捧げたい、できる奉仕をしたいといったあのイスラエルの民のように、こんな私の内側に神が住んでくださる、そしてこんな私をキリストの体の一部としてみなし受け入れてくださるのだから、私もこのキリストの体を立て上げるための一つとして微力ながら何かさせていただきたいという気持ちになるのは、ある意味当然のことであります。強いられてもなく、いやいやながらもなく、心で決めた通りに、私たちも一緒にこの神の宮なる教会をこのシンガポールの地に立て続けていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、先週は40日ともたなかったイスラエルの民のあの姿を見て私たちはがっかりしました。神様のあれほどの御業を見ながら、なぜこんなに簡単に偶像崇拝に走っていくのか。しかし今日の箇所を通して、あのイスラエルの民が今度は人が変わったように、もう持ってこないでくださいと、もう作らなくても結構ですとお願いしなければならないほどに、喜びを持って感動を持って聖霊に促されて捧げた、奉仕した、その姿を私たちは見ることができました。この土台にあったのは許された確信であります。天のお父様、私たちもただイエス・キリストの福音を信じただけで、 とんでもない罪を許していただいた。あなたに子供として受け入れていただいた。どうかこの喜びを持って、感動を持ってあなたにお仕えし、そしてこれからもこのシンガポールの地において日本語であなたを褒めたたえ、礼拝し、福音を伝えることのできる教会として、キリストの体を立て上げていくことができるように、お一人お一人を用いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。